はい、皆さんこんばんは。夢見の温泉村、音楽厳選かけ流しのお時間です。私は毎度お騒がせしておりますガラスの40代だった夢見の温泉村村長の夏瀬聡でございます。毎回申し上げておりますが、この番組はですね、インディーズメジャーを問わず心から溢れ出る音楽だけを紹介していこうという番組でございますが、コアな音楽リスナーをどんどんどんどん増殖していこうというのが真の狙いであります。本日のお休み前のひととき、しばしお耳を拝借、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。はい、皆さんこんばんは。本日もですね、番組をスタートしていきたいと思いますよ。本当にね、暑い日が続いておりますけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ、あちこちの番組でね、熱中症に気をつけましょうなんて言ってるんで、まあ、水分をね、多く取ってると思われますけれども、突然ねクラクラってきたりしますからね、これは本当に気をつけなくてはいけません。ぜひね、熱中症に気をつけて楽しい夏をお過ごしいただきたいと思います。さあ、先週先々週とですね、この番組では戦争絶滅受け合い法案というものをご紹介したんですけれども、ポッドキャストをね、上げておりますので、お聞き逃しになった方はぜひ聞いていただきたいと思いますよ。長谷川如是館という方が戦争絶滅受け合い法案という一文をデンマークの軍人さんが書いたという形で紹介したんですね。これが第一次世界大戦が終結した1918年から数えて10年後なんですね。まあ、要するにですね、戦争が始まったら、戦争を決定した政治家、国家元首たちはもうとにかく最前線に行けということなんですね。そしてその男性の家族親族もね、全員最前線に行けと、妻や娘も最前線に一番近い野戦病院に行けというようなことを言ってるんですけどね。まあ、要するに戦争を決めた人は戦争に行かないですよね。大橋巨泉さんの言葉じゃないですけれども、戦争はジジイが決めて、おっさんがけしかけて、若者が死んでいくというね、本当に名言だなと思いますけれども、本当にその通りでね、戦争を決めた人が全員最前線に行かなきゃいけないということを全世界の国々がですね、これ決めたら戦争はなくなるということなんですね。まあ、当たり前ですよね。だからね、戦争で儲けてる人たちはね、最前線に行きゃいいんですよ、本当に。というものが戦争絶滅受け合い法案というんですけれども、ぜひね、ポッドキャストを聞いてみてください。もしくはインターネットでね、戦争絶滅受け合い法案と、漢字で入力すれば、すぐに引っかかると思いますのでね、ぜひ、チェックしてみてください。というわけで本日もですね、まず一曲を聴いていただきたいと思いますよ。ここ数ヶ月で、何度か流した曲なんですけれども、今日もしつこくね、この曲をかけていきたいと思います。ブラックアイドピーズのパワートゥーザピープルをお聴きください。はい、ブラックアイドピーズのパワートゥーザピープル聴いていただきました。さあ、FM 西東京のですね、第1、第3、第5水曜日23時からですね、チャンネル9という番組を放送しているんですけども、これはですね、最近その政治のことを語るということがちょっとこう、なんとなくね、はばかられる空気がなんとなく漂ってきておりますのでね、もうちょっとその市民が自由に政治を語ろうというコンセプトで番組を始めたわけですね。それから政治家や政治評論家がね、出て解説をする政治の番組はいくつかありますのでね、逆に全くの市民が普通の言葉で政治を語るっていうのはあんまり番組にないような気がしますのでね、それも政治に対する敷居をぐんと下げるという意味でね、チャンネル9という番組を立ち上げました。簡単に番組紹介をご紹介しますとですね、政治家や政治評論家が政治を解説する番組は多いが、銭湯でばったり出会ったハッツさんとクマさんが政治について語る、そんな番組を目指しています。チャンネル9はクライシスオブシティズムヒューマンライツアンドアーティクル9の略、つまり市民と人権と9条の危機というわけだ。今憲法が危ない、言論の自由はどうなる、表現の自由はどうなる、チャンネル9のもと 市民が立ち上がるという番組なんですね。この番組に出演しているのはミュージシャンの赤池達也さん、そして、介護施設職員の南雅彦さんというお二人なんですけれども、参院選の前はね、国民怒りの声に、スポットを当てて小林施設さんに何度かご出演いただいたんですけどもね、先日この番組でね、生活の党と山本太郎と仲間たち共同代表のですね、小沢一郎さんにインタビューしてきました。小沢一郎さんといえばですね、田中角栄元首相を再評価する書籍がね、何冊か出て売れているようなんですけども、小沢一郎さんといえば田中角栄元首相のですね、秘書をやっていた方ですからね、もう50年近くね、日本の、政治の中枢にいる、もう本当にドンですからね。いやー、緊張しましたね。で、その小沢一郎さんがおっしゃっていたんですけども、選挙に行かない人はね、どのような結果になってももう文句言えないんだと、必ず選挙に行かなきゃいけないと言ってましたね。それから集団的自衛権に関してなんですけども、これはですね、他人の喧嘩にわざわざ呼ばれて出て行って何の恨みもない人をぶん殴んなきゃいけないと、または何の恨みもない人からぶん殴られなきゃいけない、こんなおかしな話あるかというのが、あの集団的自衛権だということでね、あ、これは本当に分かりやすいなと思いましたですね。そしてね、あの集団的自衛権、個別的自衛権って、これ難しい言葉なんですけどもね、そもそも正当防衛権という考え方をした方がいいんじゃないかと、要するにやられたらやり返す、それだけというね、ことだったらね、本当に分かりやすいですよね。わざわざ人の喧嘩の手助けするところまで、なんで自衛隊がね、外国に協力しなきゃいけないんだと、こんなバカな話ないですよね、というようなお話をですね、伺ってきまして、これはですね、8月17日の水曜日の23時から放送されます。ぜひね、お楽しみいただきたいと思いますよ。さあ、ここで一曲お聴きいただきたいと思います。エルトン・ジョンの Believe、 お聴きください。さあ、またね、次の、話題です。FM 西東京、毎週木曜日のですね、24時半から30分、桜井翔司の言いたい放題、人生ってなんだという番組をお送りしているんですけども、これはですね、布川事件の冤罪被害者であった桜井翔司さんが、ご自身の体験、無実の罪で殺人犯にされてしまい、29年の獄中生活を体験することになったという、その壮絶な体験をもとにですね、人生について語り、なおかつ今なお全国で起こっている冤罪事件を少しでもみんなに、理解していただこうということでね、やっている番組です。そしてですね、この番組の中で、今年の4月なんですけれども、第36回放送、第37回放送の時にですね、大阪の東住吉事件という事件で、殺人犯にされてしまいました青木恵子さんのインタビューを行っているんですね。これもですね、ポッドキャストでお聞きいただきたいんですけれども、ポッドキャストはですね、シーサー桜井翔司言いたい放題で検索していただければすぐ引っかかると思いますけれども、この番組の収録をしている現在8月11日なんですけれども、なんと青木恵子さん無罪が確定しました。大阪地検がですね、上訴権を放棄し、逮捕から21年を経て2人の無実が確定したというわけなんです。判決ではですね、青木さんは無罪ですと裁判長がさん付けで言い渡すという場面がありまして、このさんをつけたというところが、精一杯の謝罪なんじゃないかなというふうに言われておりますけれどもね。でも青木さんはこう言ってるんですよね。自分たちのミスで人生を狂わせた事実を受け止めてもらいたいと。要するに検察や警察がこいつらが犯人だと言って逮捕して、無実なのに犯人に仕立て上げてしまったわけです。娘殺しの犯人に仕立て上げてしまったわけですよね。そして、無罪を確定するまで21年、あまりにもね、あの長い年月が流れておりますよね。あの日本ではですね、警察、検察、そして、誤った判決をしてしまった裁判所、これね、あの過ちを認めなくていいんですよね。謝罪しなくていいことになってるんです。こんなおかしい話ないですよね。電車だってバスだって事故を起こして何人もの人を殺してしまったらね、あのまあ営業停止になったり、警察から調査が入ったり、これ大変な遺族に対して、大変な賠償金を払うことになったり、大変なことになるんですけどもね、あの警察や検察、裁判所は責任取らなくていいし、過ちも認めなくていいと、 なんかこれおかしいですよね。そもそもね、この青木恵子さんの事件、東住吉事件なんですけども、小さな家の小さなガレージに軽トラックが置いてありまして、そこに7リットルのガソリンをまいて、ライターで火をつけて娘を殺そうとしたということになってるんですけども、7リットルのね、ガソリンにライターで火つけたら自分も火だるまになる。で、ガソリンの怖さを知っている男性だったら、大人だったら分かると思うんですけどね、そういうことが分からない裁判官が警察の話を鵜呑みにしてしまったというわけでね、なんかそんなことも知らないのかと、ちょっと呆れる判決だったんですよね。これはね、もうその当時から冤罪に違いないと言われていたんですけども、無罪が証明するまであまりにも時間がかかりすぎます。これはですね、やはり日本の裁判制度を見直して根本的に変えなきゃダメですよね。警察も検察も組織の在り方を見直さなきゃいけないと。誤って無実の人を殺人犯にしてしまった場合、警察や検察官は責任を取らなきゃいけないっていうふうにね、しないといつまで経っても冤罪はなくなりませんよね。またですね、冤罪に対して我々国民がですね、あ、なんて運の悪い人なんだろう、気の毒だなとか、そんなんじゃなくて、自分たちの一部がね、踏みにじられたというぐらいね、自分のことのように怒らないと、これはね、冤罪は本当になくならないと思います。ぜひね、冤罪についてもっと知っていただけたらなというふうに思いますね。さあ、ここでまた一曲聴いていただきたいと思いますよ。今度はジョン・レノンの名曲ラブをザ・キュアがカバーしているバージョンを聴いていただきたいと思います。はい、ザ・キュアのラブ聴いていただきました。本当にね、冤罪というのは今でも日本全国で起こっておりましてね、痴漢冤罪事件なんていうのもね、本当に多いんですよね。よくね、駅の構内に痴漢の被害に遭ったらすぐ、周りの人に助けを求めましょうなんていうね、ポスターが貼られておりますけれども、間違って痴漢にされてしまってえらい目に遭う人もこれ結構多くてですね、この西東京市の近くでも痴漢冤罪事件というのが起きておりましてですね、西武池袋線の下り電車で、石神井公園まで来る間にですね、この人痴漢ですと車内で、女性から言われてしまった男性がですね、自分は何もしていないし、自分の父親は警察官だから警察に行けば信じてもらえるだろうと思ってですね、堂々と警察に行ったわけですね。そして警察に行った瞬間からもう髪の毛掴まれて引きずり回されて、お前が犯人だろう、なんてことしたんだと、いつの間にか犯人されてしまってということもあったようなんですよね。で、中にはですね、痴漢の被害を1年間に5回以上申し立てて賠償金を取っている女性なんていうのもいたりしてですね、これね、本当になんか許せないですよね。痴漢行為をする男というのも世の中には数多くいるので、これも許せないんですけども、何もしていない人をね、この人痴漢ですという女性もこれ、まあ何人かいましてですね、これも困ったもんですよね。しかしね、まあ程度の差こそあれ、痴漢から殺人事件に至るまで本当にね、世の中いまだに冤罪事件というのは本当に多いんですよ。そして、その冤罪の多くがですね、これちょっとおかしいんじゃないのという疑問符のつく事件が多いんですよね。ぜひですね、自分のことのように冤罪について関心を持っていただけたらなと思いますよ。ここでまた一曲お聴きください。不詳私夏志佐藤氏のですね、時間割に収められております、君に贈る物語、お聴きください。
ずっと生きてきたけど君に送るよ、いつまでも。月が朝を追うように虹が雨を追うように、ずっと一緒さ、時が終わるまで。
さあ今夜もそろそろお時間がなくなってきてしまいました。また来週も同じ時間にお目にかかれたらと思います。お相手は夢見の温泉村村長の夏志聡でした。それではまた来週、おやすみなさい。
西東京カルチャークラブからのお知らせです。
街のシンボルスカイタワー西東京にカルチャーができた。英会話、ウキレレ、ボイストレーニング、手作りアクセサリー、ギター、三振、フーラダンス、ヨガ、カメラ、短歌、フラワーアレンジメントなどなど、楽しいが目白押し。
詳しくはスカイタワー西東京カルチャークラブで検索してください。